あ、午後に来るので、ちょっと今日みんなやってみます。はい、すいません。皆さん改めましておはようございます。はい、毎回入ってますね。はい、今日はですね、アドベントの第2週目を迎えることができまして、感謝します。午後3時の礼拝がありますけれども、ちょっと待って、え、入んない、
もう少し下に来た、
この方が入ります、声入ります、はい、失礼しました。今日はですね、午後の3時の礼拝の時に、小暮雅子さんが洗礼式予定しています。小暮さんという方は皆さんご存じないかと思うんですけれども、実は1年半ぐらい前から水曜日の聖書を読む会に出席して、共に部下の福音書を学んだりしておられる方です。で、私いろいろこう話を聞いて驚いたのはですね、実は、本庄キリスト教会が設立された頃というと何年ぐらいだと思いますかね。1950年代なんですよね。昭和30年の初めの頃なんですけれども、今から60年以上前ですね。で、宣教師の先生方が本庄教会はずっとなさっていました。もちろん太田教会の小沢薫先生もですね、いろいろ献身的な働きをしてくださっているわけですけれども、宣教師の先生ですと、ソープ宣教師とか、ジョーンズ宣教師、まあ、そういう方々がですね、本庄病院という、今どこにあるかちょっと私わからないんですけども、その本庄病院の部屋をお借りして、そして、伝道していた頃ですね。まあ、これですねと言っても皆さんは全然そんなことわからないし、私もわからないんですけど、その頃まだ小暮さんが言うと、もうすぐソープ宣教師とかね、ジョーンズ宣教師とか、そういう名前が出てくるんですよ。だから本当にもう昔から教会に来られてた方ですね。まあ、その頃、まあ、小学生あるいは中学生だったわけです。小学生から中学生で、日曜学校に出席されていたという話を聞きました。まあ、これは本当に私たちにとってびっくりしたことなんですけど、で、不思議なことはですね、もう一つあるんです。去年のこの3月頃、まあ、教会に来てたよりも60年以上経ってからの話なんですけど、ある時ふと教会に行かなくちゃならないと思ったんです。不思議ですよね。まあ、聖霊様がやっぱりこう導いてるんだなってことを思いますけど、そういうふうにこうふと思い立ったそうです。そして、私のところに電話がかかってきたんです。実はこういうものなんですけどということでね、昔言ってたんですけど、今教会どちらにあるんですかとかね、まあ、いろんなことをこう電話してき、ました。で、その話ぜひいらしてくださいということで、話が終わった後、翌月のですね、4月の10日の聖書読む会に出席された。まあ、去年のですよ。ですから1年半の間ずっと今まで至るまで共に聖書を読み学んできたんですね。水曜日の聖書読む会とか木曜日の聖書読む会、まあ土曜日もそうなんですけれども、少人数なんだいたい 4,5 人とかね、5,6 人だから、で、一方的に私が喋るわけじゃないので、考えながらこう皆さんと問答をしながらやっていくので、非常に聖書理解深まるんです。実は一方通行ではないので、質問は必ず出てきますし、あと意味も分かりやすく言いますので、聖書理解はかなり深まるんですね。ですからそこでイエス様、信じてきた内容をもう一度確認してですね、今年の9月に信仰の告白をして今日の洗礼式を迎えるということになります。まあ、ご家庭の事情もありますので、今日は午後の礼拝と いうことになりますけれども、ぜひ覚えていただければ幸いです。で、今日はあの洗礼式なもんですから、テーマもですね、聖霊のバプテスマと水のバプテスマ、これも何回かやってるんですね。あの洗礼式のたびに大体同じテーマを私は選んでます。まあ聖書の箇所は時々こう違うところにするんですけれども、テーマはこのことを考えるわけであります。なぜかというと、洗礼バプテスマについては意外と聖書読んでないので誤解してる人がいるんですね。でよく聞いてみると、ああかなり誤解してるなっていう人もあります。まあ、そういうことで常に私は洗礼の旅ごとに、このテーマで、皆さんとご一緒に、まあ、考えているわけですね。で、私たちはすぐこのバプテスマ、聖書でこのバプテスマと書かれています。洗礼という言葉はないんですね。バプテスマという言葉で、これを洗礼とよく呼ぶことが多いんでありますけれども、この儀式の意味はですね、水のバプテスマ、洗礼ですよ。この儀式の意味は、イエス様を救い主と信じて救いを受けたことを公に表明して、そして地上のこの教会、いわゆる自分の所属する教会に正式に加わるということが意味されていますね。まあ、そういうことが意味になってくるわけですけれども、でこの水のバプテスマっていうことは一体どういうふうにして行われたのか、まあ、聖書の箇所にありますので、そのところを見ていきたいと思うんです。まず、使徒の働きのこの8章の26から38、さっき読んでいただいたところでありますけれども、このところですね。まず26節、主の使いがピリポに、ピリポっていうのは十二使徒の中のピリポじゃなくて、これは羊の方のピリポなんですね。でこの人が主の声を聞くわけですね。立って、南へ行き、エルサレムからガザに下るその道に来なさい、まあ、そこは荒野であるということでした。でここにピリポが行くわけですね。そうするとどういう人物と会ったのかというと、エチオピア人の女王神田家の高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人、彼は礼拝のためエルサレムに登って今帰る途中だということですね。まあエルサレムからエチオピアっていうのは結構ありますよね。私もエチオピアに何年前ですかね、15、16年前ですかね、2週間ほど行った経験がありますけれども、やっぱりアフリカだからやっぱ遠いわけですよね。でそこをこの馬車でこう帰るところですから、非常に期間は長い旅になったと思います。でこの一人の人物はここでどういう人かと言いますと、この女王に仕える人で、そして全財産を管理していた人である、そしてさらには宦官であるというね、いうことですね。宦官は非常にこう性格がおとなしく柔らかくなっていくわけでありますけれども、その人が今エルサレムから帰ってですね、そしてエチオピアにこう向かっているところでありました。でこのピリポという人物が、馬車に一緒にこう乗ってですね、まあ、話しかけるわけですね。それがこの30節です。今どこ読んでるの？これは読んでる場所はイザヤ書の、イザヤ書の53章、ね、よく調べる、まあ、調べるというかこの32節以降を見れば分かりますね。イザヤ書53章に書かれている内容なんです。ここはでここを今読んでる、それが聞こえたわけです。声に出して読むから、で聖書って声に出して読むといいんですね。これよく高齢者の人に対して言います。声に出して読むと分かりやすいよということで、覚えるからねということで声に出すわけですね。で声に出しているのが聞こえたわけですけれども、 でも質問するわけです、このピリポは。あなたは今読んでいるところが分かりますか、うん、ね、私たちだったらここはなんとなく、あ、イエス様のメシアの姿なのかなとかね、なんとなく分かるんですよ、読んでも。でもこの当時、今のから2000年前のまだ福音が全部伝わってない時代においては、これはなかなか分かろうと言っても無理な話なんだね。これは自分たちのことを言ってるのかと、まあいろんなことを解釈があって分かりにくいわけですね。でそのことを通して、この32から33節に書いてあるこの場所、イザヤ書53章、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない、これは実はイエス・キリストというお方なんだ、メシアなのかと、救い主なのかと、この方が十字架にかかって、死んで、葬られ、そして蘇られたんだということをこの御言葉からきっちりと、ピリポさんは説明したんです。そして、彼はそのことを、まあ、理解するわけです。でも最初から理解するわけじゃないですよ。34節見るといろいろ問答がありますよね。ピリポに向かって観覧は言うわけですね。お尋ねしますけれども、この預言者イザヤという預言者は誰について言ってるのか、自分たちか、それとも他の人にかということで分からない。だからよくこう詳しくちゃんと彼は説明するわけですね。そして、35節を見ると口を開いてこの聖書の箇所から始めてイエスの福音を伝える、今言ったイエス様という方が来られて、そして33年間の罪のない生涯を歩んで、この方はメシアである、そしてこの方が、私たち人類人間あなたの罪の許すために十字架にかかって呪いの刑罰を受けて、そして裁きを受け、それを信じる者は皆救われるんですというこの福音を述べ伝えたのね。もう本当に単純なイエス様のことをこう伝えたの。でそうしたらですね、彼の心の内にあったものは何かというと、彼はイエス・キリストをメシア、この子羊のように口を開かないとかね、引かれていく、これはメシアなのかと、イエス様っていう方がそうなんだ、彼がメシアであるキリストなんだということを、信じたわけですね。そして心の中で、変化があったわけです。そして彼はイエス様を信じた後何したかというと、36節、さらにこう馬車に乗っているわけでありますから、道を進んでいくうちに、水のあるところに来たわけであります。観覧はよく教えられてたわけですね。ですからその教えられたことを実行するわけです。で提案するわけで、何と言ったか、見てください、水があります、私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして馬車を止めるように命じ、ピリポと観覧は二人とも水の中に降りて、ピリポが観覧にバプテスマを授けた。これが、この詳しく書かれているこのバプテスマ式、まあ洗礼式なんとも言ったりしますけれども、そういう式のところですね。これは水の中に入ったわけですね。でこの水の中に、ここにもこれ水槽ありますけどね、この中にこうどっぷりこう入って、そしてこう上がるという、まあ、そういう洗礼式が、この場所で行われたわけなんですね。で今日小暮さんに、するのはですね、この水の中だとちょっと年齢的にね、ちょっと高齢な面もあるし健康のこともありますので、いわゆる洗礼で、その中でも適齢といってね、水を少しこう注ぐあるいはかけるというね、まあ、そういう形で、行われますね。でも意味は同じですから、水の中に華々しく入って華々しく出てきたからすごいんだっていうわけでもないので、洗礼で本当に頭3つぐらい あるいは6粒ぐらい照らされるぐらいつけられるから意味がないんだというわけじゃないので、それはどちらでも大丈夫ですから、意味があることなのでね、ぜひぜひ、そのことを覚えながら、今日お祈りいただければと思います。で、で皆さんご存知のように今言ったのは水のバプテスマ、いわゆる洗礼式と呼ばれるものですね。それはもう一つここにあります。でこの他にもう一つバプテスマっていうものがあることはもう皆さんとねいつも学びをしていることなのでお分かりだと思いますけれども、実はあるわけですね。でそれが、今水に浸かったりね、水をかぶったり水が何滴か垂らされるというそのバプテスマよりも実は前にあるんですね。それ以前にあるのが何ていうバプテスマかというと、それは、聖霊によるバプテスマというふうに言われます。でバプテスマ、バプテスマってさっきから何回も言ってるんですけれども、この意味ってどういう意味なんですか。これはきっちりこう日本語にこう訳しきれない部分があるので、いろいろカトリックとかねプロテスタントとか、あるいはプロテスタントの中でもバプテストの人とか、いろいろ福音派の人、まあいろんなこう教派の人があってバプテスマのやり方は違うんですね。ですからこれはなかなか日本の言葉には訳せないで、そのままバプテスマという訳になってるわけですね。で意味は何かって言いますと、これは水に浸すとか、あるいは沐浴するとか、あるいは洗うとかね、そういう意味があるんです。水に浸す、沐浴する、洗うという意味があるんですね。でそこから転じて、キリストを救い主とした救い主と信じた人が目には見えないんですけど、目には見えないんだけどキリストに浸される、あるいはキリスト漬けになる、あるいはもう一つ別の言葉で言うとキリストと一体となるということで、それを聖霊のバプテスマ、あるいは聖霊によるバプテスマという言い方をするんですね。で外見的にはこれは何の変化もありません。外見的にはこれは心の中で、私たちが起こる変化ですね。キリストとつながって一体となるということなんですよ。その証拠に何があるかというと、私たちの生き方が変わる、考え方が変わる、そして私たちの心の内に喜びが溢れてくるんですね。これは聖霊によってバプテスマされたということの証拠になります。どこに聖書に書いてあるのかというと、これはローマ人への手紙の6章に詳しく書かれていますので、ちょっと今日はここを開きたいと思います。時間の関係で全部細かくは今回は、解説できないんですけれども、特に、3節とかをですね見ていきたいと思うんですね。でここで、パウロはそれではどのように言うべきでしょうか、恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきか、決してそんなことはないんだ。なぜかというとイエス・キリストを信じた者はもう罪に対しては死んだんだ、だから罪のうちに生きないんだ、もうそういう生活、過去の生活とはもうきっぱりと離れるんだ、あるいは離れたんだということを言ってるわけですね。その説明がこの3節にあります。それともあなた方は知らないのですか、はっきり知らない人がいたんですよね。やっぱりね、明確になってない人がね、今の教会でもあります。このバプテスマの意味が明確になってないんだ、はっきり教えてもらわなかったし、軽視してたからね。でどういうことなのかっていうと、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかと。ほらキリストイエスにつくバプテスマと、でこういうことが見たってこれは水のバプテスマでないことが分かりますよね。水にこうつけられるというバプテスマではありません。このキリストイエスにつくっていうのはこれは 目には見えないんだけどイエス・キリストをメシアと信じた時にキリストと私たちが結ばれるという意味なんです。これはこのつくっていうのは、この聖書の中でいろいろこう読んでいくと分かりにくい言葉があったり、あるいは気がつかないで言ったりするんですけど、ここで言ってるキリストをイエスにつくというね、このつくは結ばれるってことですから、で一体となるっていうことです。これ非常に大事な言葉なんですね。でその信じた人はその瞬間にですね、イエス・キリストに結ばれて一体となる。そしてイエス・キリストの命がその人のうちにつながってるんだから入るんですよ。これを聖霊によってバプテスマされるというわけですね。で一体となったので、今も言ったようにこのキリストの新しい命とか力も受けるんですね。ものすごくこう力も受けてくるというね、そういう中で生きる。でこれは信じた人は誰にでも起こること。ここにいる皆さんはイエスさんを信じた、メシアと信じたわけですから、それは皆さんのうちに起こったことの、私はまだ聖霊のバプテスマを受けてないという人はいませんので、イエス様と一つになったんですからね。これはものすごい変化なんですよ。実は目には見えないんですけど、これは大きなその人のうちでの変化が起こっていることでありますね。まあ、このようにしてイエス・キリストと一つになっているので、キリストが罪に対して死んだようにですね、私たちも過去の古い生き方を捨て新しい命の歩みに変わっていくということをこの3節は2節3節は言っているわけですね。そして4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られた。それはちょうどキリストが父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命である。私たちも罪に対してキリストと共に葬られ、そしてイエス様が蘇ったように新しい命に歩むんだ。過去の生活を捨て、そしてキリストにある新しい命に生きるんだということをここで示しているわけでありますね。で、このようにですね、救いの順番はまずイエス様を信じて、私たちが聖霊のバプテスマを受けることです。それが順番先ですね。そしてその後、信仰を公にして自分が加わる所属教会、あるいは地域のこの教会、例えば本庄キリスト教会でバプテスマを受けるとその人は本庄キリスト教会の一員になるわけですね。で他の教会で洗礼を受けてこちらに来る人はまたこちらに来てですねバプテスマを受ける必要はありません。必要は全然ないですね。それは向こうの牧師さんとか役員会の方から紹介状を書いていただいて、これこれこういう人がこちらの教会に加わりますのでよろしくお願いしますということで進めていくというわけですね。この聖霊のバプテスマは1回、そして水のバプテスマも1回。最近信仰的にちょっと衰えてるんで水のバプテスマ吉田牧師に受け直したいんですけど、ある人言うかもしれない、あるんですよ実際。でも私はそれやりませんので、もうどっちも1回です。安心して、大丈夫ですね。まあそういうことで、1回、でありますね。そして所属教会に、加わるための今言ったこの水のバプテスマを受ける。でこの逆というのはないんですね。この逆、水のバプテスマを受けてね、私は形式的にこう水のバプテスマを受けて、そしてその後これを受けたら聖霊のバプテスマを受けられるかもしれない、人生が変わるかもしれないからやりたいんですということはないので、順番逆はありませんからね。聖霊のバプテスマ、そして水のバプテスマということですから覚えていきたい。で実はですね、聖霊のバプテスマを受けた時にもう一つあるんですよ。もう一つ、さっき言った時の聖霊のバプテスマってのはキリストと一体になるんでしょ。これが聖霊のバプテスマなんだということで、言いましたけど、もう一つ実はある。それがコロサイの 1-18、まあ、エペソにもあるんですけど、コロサイの 1-18、 ここちょっと開いてみていただけますか。エペソ人への手紙の次はピリピ、そしてコロサイと来るわけですね。この 1章の18節。じゃあ、皆さんで一緒に声に出してそれぞれの聖書で構いませんので、じゃあ読みますね。ページは402ページです。今の聖書ですと、はい、1の18、またあ御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。この全般部分ですね、特に覚えたいのはこの御子というのは誰のことかというと、イエス・キリストなんです。これはここではイエス・キリストを指しています。でそのイエス・キリストはその体である教会の頭、その体である教会、はい、教会というのはイエス・キリストの体に例えられている。そしてその体の頭、この頭の部分といいますか、源流といいますかね、源といいますか、その部分なんだ、まあ中心なんですよね。だからここで言ってるのはイエス・キリストの体である教会はいうことを言っているわけでありますね。で、イエス様とこのイエス様を信じて救いを受け、聖霊のバプテスマを受けた時にキリストと一つに結ばれるんだということを言いました。それと同時に起こることは、目に見えないキリストの体なる教会の一員にされるということです。ここはこれは目に見えない教会ですから、それを何て言うかというと、よく言われるのは普遍的なキリストの教会とか、体なるキリストの体なる宇宙的な教会とかよく言いますね。これが教会の、一つの面なの。だから教会っていうと、こういう地域にある教会ね、何々教団の何々教会とかね、単立教会の何々とかね、何々教会、そういうあるでしょ。地上の教会なの。もう一つの教会っていうのは目に見えない普遍的なキリストの体なる教会、これをここで言ってるんだ。これはどういう教会かと言いますと、本当にイエス様を信じて救われた人だけですよ。まあちょっと変な言い方ですけどね、地上の教会の中には時々救われてないんだけど水のバプテスマを受けたってことで信者扱いになってる場合があるんですよ。牧師がよく見極めないので、そのまま救いを与えちゃう、もう何年も来てるからそろそろ受けないよ、はい受けますと言って受けちゃう人もいるんですよ。だからこの地上の教会は本物の信者でない人も混じってることは確かなんです。でもここで言ってるキリストの見えない体である教会っていうのは、これは本物の信者だけなんですね。でこれはもう時代も続きます。今ずっと遡っていくとイエス・キリストのまで行くんですね、2000年前。そしてまた民族もありとあらゆる民族の方々がいます。あるいは教派ね、カトリックからプロテスタント、聖公会、東方教会、いっぱいあるでしょ。でプロテスタントにもいろんな福音派とか、カリスマ派とかリベラルとかいろいろありますよね。その中でも本当にイエス・キリストを信じて救われた人はこのキリストの体なる教会の一員なんです。そういう面があるということですね。だから私たちはイエス様につながったと同時に、イエス様を信じた時にキリストの体なる教会の一員とされた。そしてそれぞれ役割があるよということですね。教会賜物によって役割がありますね、御霊の。まあ、そういうことをここではその体である教会と言って、別の言葉で言うと普遍的な教会とか、まあ、そういう言い方されますから、キリスト教会っていうとそういう目に見えない教会と、そしてこの目に見える地上のクリスチャンの集まりで群れである教会、2つの面があるんだということを覚えていただければ、洗礼バプテスマも2つあるということですね。まあ、そういうことで覚えていただけるとありがたいと思います。はい、それでは以上なんですけど、救いを受けた人に起こるこの時間的な順番は大きく分けると、イエス・キリストを信じてキリストとつながり一体となる、これを聖霊のバプテスマといい、そしてキリストの導きした平安を受ける、同時に普遍的なキリストの体の教会に連なっているということですね。そして大きな2番目の流れは、それが終わって、終わってっていうか、それがあって 今日のような水の洗礼式バプテスマ、それは地域教会に正式に加わるそのメンバーになるための正式なものね、まあ、そういう信仰を表明してやるものですから、今日洗礼を受ける方は自分の信仰を表明したわけ、告白したわけ、そして救いを確認して、そして、聖霊のバプテスマを受けていますので、今度は水のバプテスマをするということね。まあ、それぞれ私たちもこういう洗礼式を見ますとですね、自分がイエス様をメシアとして、信じたその日のことをこう思い出すんじゃないでしょうか。そして改めてね、自分たちの信仰、あれ自分の信仰を本当に、もう一度確認しながら行くわけですね。そしてキリストにあって古い、生活を捨ててね、罪の生活を捨て、日々キリストの新しい命に、満ちて歩めるようにね、私たちももう一度確認しながら今日のこの日を迎えたいし、またそれぞれ皆さんが受けた日のことを思い出しながらね、信仰を新たにできれば幸いです。お祈りします。主を感謝します。どうぞ今日のこのバプテスマ、洗礼式がありますけれども、この意味について確認をしました。どうぞ2つの面をしっかりと覚えながら、私たちはイエス・キリストと一体とされて、イエス・キリストの命と力と恵みを受けているものなんだということ、そして、それぞれ地域教会に加わるために、水のバプテスマを受けたんだということをもう一度確認しながら歩むことができますように、そして今日また新しくされていくことができますように導いてください。コロナという中にあって大変な時代の中に来て、今日は残念ながら聖餐式を行えませんけれども、まあ、そういう中で本当の信仰を意味を考える時代の中になってきました。どうぞ一つ一つあなたによって導きがなされていくようにお願いいたします。どうぞ今日バプテスマを受けられます小暮さんの上に主の祝福が豊かにありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。